本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働きの7章51節から60節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の221ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。それでは、聖霊に従う人、逆らう人と題し、柴川陽子さんからメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。暑い日が続いておりますけど、皆さん体調は大丈夫でしょうか。今日はね、割とちょっとはマシな方じゃないですかね。クーラーがなくても全然大丈夫ですもんね。本当に体調が皆様守られるようにお祈りしたいと思います。このところ、月1回ぐらいのペースで御言葉の取り次ぎをさせていただく機会を与えられて本当に感謝です。で、私は一応続けてちょっとやってまして、使徒の働きを今やってるんですけれども、前回はですね、ちょうど使徒の働きの6章だったんですけれども、そこではざっと前回のレビューなんですが、初代教会ですね、教会最初の教会が立って、どんどん信徒たちが増えていったんですね、エルサレムの中だけで。でやっぱり人間というのはこう組織が大きくなってくると、やっぱりいろんな問題が出てくるものじゃないですか。で教会もそうだったんです。教会もイエス様を信じて愛で集まって いてもですね、やっぱり具体的にはエルサレムにユダヤ人って言ってもギリシャ語を話すユダヤ人と、ヘブル語を話す、オーソドックスのユダヤ人と一緒にいたんですよ。でやっぱりそういう民族的なちょっと違いでですね、未亡人っていうかヤモメっていう人たちが自分たちはちょっと自活できない、その頃教会から配給をもらってたんですけど、その配給にギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人にエコひいきがあったんですね。だから要はギリシャ語を話す人たちの方が1日にパンが2個で、ヘブル語の方は1日に6個とか、そういうふうに 不満が出て、そのことに対して人たちは聖霊と知恵とに満ちた人を教会の中から7人選んで、その人たちにその奉仕をさせようというふうに決めたところをやりました。そこで私たちの適用としては、じゃあ教会の奉仕ってそもそも何なんだろう、どういう心構えっていうか、どういう気持ちで神様に向かってするものなのかなっていうのを、まあ、前回やったんですけど、今日はその続きでですね、その選ばれた7人の1人のステパノって人が、先ほど聖書で読まれた通りにですね、悲しいことに殉教っていうんですか、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに殺されてしまう悲しい話なんですけども、ステパノっていうのは本当に聖霊に満たされてキリストに従っていたんですが、今日はその箇所を通して、また彼のその最後のメッセージを通して、現代に生きる私たちの心の態度、つまり聖霊に従うか聖霊に逆らうか、さっき子どもたちに聖霊って何だろうって話をしましたけれども、神様の霊なんですね。で、神様でもあるんです、三位一体で、父なる神、子なるキリスト、聖霊って言って3つとも神様なんですね。で、その現代に生きる私たちが、じゃあ具体的に聖霊に従うとかってどういうことなんだろうっていうことを今日の箇所から学びたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。今日暑い日ですけれども、こうしてここにあなたを礼拝するために、また御言葉を聞くために集められたことを感謝いたします。どうかここにいるお一人一人を祝福し、また今日語られる御言葉が理解できるように、どうか聖霊が助けてください。また語る私をもあなたが助けてくださって、本当に今日を少しでも日常生活に適用できることが学べますように助けてください。このお祈りを主イエスキリストの名で御前に捧げます。アーメン。ですね、そのさっき の, そのステパノなんですけれども、ステパノはそのさっき の, そのヤモメたちのお食事の配給の奉仕だけじゃなくてですね、実際エルサレムでイエス様の福音を述べ伝えて、あと6章には不思議な印と不思議を行った、つまり奇跡ですね、人を病気の人を癒したりとか、そういうこともしてたと書いてあります。だから目立ってすごく活躍してたわけです。そうするとですね、ステパノもギリシャ語を話すユダヤ人なんですけど、同じギリシャ語を話すユダヤ人 の, 軍の仲間の中でイエス・キリストを信じてない人から議論を吹っかけられるんですね。で、妬みもあると思うんですけど、でも反対しようと思うんですけど、誰もステパノに勝てなかったんです。なぜかと、ステパノは聖霊と知恵と信仰に満ちてたから、聖書にこう書いてあるんです。こういうふうに書いてあるのはキリストなんだっていうふうにバーンとこう口ではもう全然かなわない状態だったと書いてあるんですけれども、そうするとですね、その彼らにとって、ユダヤ人にとって、これ以上イエス、このカルトの教えを広めてもらっちゃ困ると。でも口ではかなわない。じゃあこの口を封じるためには一つしかないんですよ。ステパノを殺すしかない。じゃあ殺すにはどうしたら、合法的に殺すにはどうしたらいいっていうことで、議会、その当時はユダヤ人のエルサレムにサンヘドリンっていう議会があって、そこで大事なことは決められ、もちろん裁判もやってたんですけど、イエス様の時と同じにもうステパノをその議会に連れてったんですね。もう引きずりって、それでイエス様の時もそうだったんですけれども、まず偽証、嘘を、この人はこういうことをしましたっていう嘘の証人を立てて、なんとかその死刑にするように、有罪に持っていくようにセットアップしようとしたんです。で、ステパノはその時議会でこう立たされていたんですけれども、7章の前の6章の最後を見ると、6章の、15節ですね。議会に席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりのように見えた。 見つかりのように見えたってどういう感じでしょうね。見つかりに会ったことありますか皆さん。だいたい聖書を読んでると見つかりがバーンってこう出てくるとですね、みんなうっと驚くんですよ。だから第一声の見つかり、天使と第一声は恐れるななんです。だいたい聖書を読んでると、だからやっぱり見てはいけないものを見てしまったみたいな、こうなんかこう光り輝くものがあるんじゃないですかね。まあステパノは見つかり天使じゃないですけど、だからこうやってもう強制的に議会に引きずり込まれてて、真ん中に立たされて、これから裁判を受けようとしている時に、もう顔がもうこうなんですかね、見つかりのようにやっぱりこう光ってたんですかね。とにかくもうみんなびっくりしたと思うんですよね。でとにかくそういうもう平安な気持ちで彼は立たされて、で、まあ、結局ですね、その裁判の起訴状ですね、その嘘の証言ですけれども、2点神への冒涜罪、死刑にするために、第一にステパノがこのユダヤ人の先祖が代々こう神様からモーセを通してもらってきた律法に逆らうように教えてるっていういうことと、第二はこのユダヤ人の神殿があったんですけど、立派な神殿を破壊しようとしてるっていうふうにステパノが言ってるっていうふうに起訴状を出したんですよ。実際それはそんなこと言ってないんですけど、もちろんステパノは。でこの今日7章はすごく実は長いんですね。7章っていうのは61節から60節まであるんですけれども、7章の最初で大祭司はその通りかと尋ねたってあって、一応大祭司は裁判官の役割ですから、一応あなたにはこういうね訴えが上がってるんですけど、その通りなんですかっていうふうに、まあ、本人にまあ弁論させる、それが7章の2節から先ほど読まれたところの前まで長いステパノの説教となっているんですね、弁論といっても。でそこでは何を彼は言っているかというと、逆にこの起訴された2点、彼に対してこれを犯してるよって言ったことに対して、イスラエルの民族の歴史、アブラハムとかヨセフとかモーセ、ヨシア、ダビデに遡って、でユダヤ人たちが誇りに思っている先祖たちは実はどんなに歴史的に神に逆らってきたか、モーセにも逆らってきて律法も守ってなかったか、そして彼らがこの神殿は素晴らしい聖なるところだなんて言って誇っている神殿をはそもそもどのように建てられたかとか、そういうことをまあ簡潔にこうずっと説明してきているのはこの7章なんですね、全部で。実際どのように偶像崇拝をしていたかっていうと、7章の例えば9節とかに以降に書いてあるんですけれども、例えば41節ですね、彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました、っていうふうに、まあ、とにかくあの当時の人たちは、まあ、日本でだって別に像を作って拝むじゃないですか、宗教いくらでも。とにかくやっぱり人間って目に見えるものを拝みたくなるわけですよ。で金の格子を作ってですね、神様から真の神様だってことを説明されて立法も与えられている民族になのにもかかわらず、結局他の民族から影響を受けちゃってですね、星を拝む宗教とか、あとバール宗教っていって超えぐいんですけれども、子供を焼いて捧げちゃう、生贄にして、そういうことをやってたんです、今のパレスチナのエリアで4000年前ですね。あと神殿に、まあ、そういう娼婦を置いて性的な儀式を行うとか、もうそういう、 もう神が忌み嫌う恐ろしい宗教が行われてて、それをですねイスラエルの民は続けた上に、何度も神様は預言者を送ってやめろっていうふうにウォーニングしたにもかかわらず、結局それを神に逆らってたため、他国に国を滅ぼされて、結局捕囚にあってしまって国が滅びちゃうんですよね。で特にひどかったのはマナセ王っていう時なんですけど、これはまあ旧約聖書の歴代史に書いてあるんですが、まあとにかく神殿内にいろんなこう像をいっぱい置いたりとかして、まあ神が住んでる、まあ、場所と言いながら異教の神を、まあ、拝んできた。でそういうことは全部この旧約聖書に書いてあるんで、宗教家たちは実は知ってるはずなんですけど、そういうとこには目を伏せて、私たちの先祖は素晴らしいと、 私たちはユダヤ人であることに誇りを持つべきだ、他のユダヤ人以外の人たちは汚れてるって言って、自分たちをすごく誇りに思ってて、自分は神に対して正しいって思ってたんですよね。それをそうじゃないだろうって形でステパノはこの弁論で指摘したんですよ。でそもそもね、神殿っていうのはよく今神殿っていうと、なんか神殿自体が素晴らしいとか建物が素晴らしいとか、そこには神がおられるか神聖だって言いますけど、神は地球とかこの宇宙を作った神はそんな小さい神殿になんか住まわれないんだってことは、もう旧約聖書でダビデとかソロモン王の時にもう彼らが分かってて、神様とそういうふうに言ってるわけですよ。で神が人間建てた建物には住まないし、ましてやそんな儀式や建物ばっかりにこだわってですね、で神に逆らって神が送った預言者も殺し、そしてついにメシアであるイエス様を殺し、いつも聖霊に逆らい続けてきたじゃないかとステパノはイスラエルの民族の歴史から指摘して、で今日さっき読まれた51節ですね、かたくなで心とミントに割礼を受けてない人たち、あなた方は人たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのですっていうふうに、自分が訴えられてた内容を相手に返したんですよ。そのまま、いやあんたたちがやってたんじゃないかと、あんたたちが神殿を汚して、あんたたちが偶像礼拝して律法 を犯してきたんじゃないかっていうふうに弁論したんですよね。でこのステパノはですね、この弁論の中で旧約聖書を引用したりしてますけれども、特にアモス書っていうのがあるんですね。旧約聖書の後ろの方にアモスっていう預言者が書いたやつなんですけど、それはだいたい紀元前720年ぐらいですかねに活躍した北イスラエルの方で預言した、ごめんなさい、790年頃ですね。でその当時北イスラエル王国っていうのは軍事的に強くて領土を拡大してて力があったんです。でしかし一方でもう国ぐるみで金の格子をヤーウェの神だと拝んで、他の偶像も拝んでて、自分たちは正しい宗教儀式やってるんだっていうふうに思ってたわけなんですね。でその状態でアモスは神様から言葉を預かってこう言ってたんですよ。アモス書の8章11節に、主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くものでもない、主の言葉を聞く飢饉である。この古代イスラエルのように、つまり神様にが語っているのにそれを無視して逆らい続けていると、ついには飢饉状態、神の言葉を求めてももはや得られない状態、つまりそもそもその聞く側に聞く姿勢がないんですよ。神の言葉が語られても無視されてしまう状態で、預言者アモスは神様があなた方に語っているのに聞いているのかいっていうふうに何度も警告を発している。でも残念ながら彼らはやっぱり無視続けて、最終的には北イスラエルは最初に、アシリア帝国に滅ぼされて捕囚で連れてかれちゃうんですね。で結局こうユダヤ人たちはですね、自分たちの先祖の罪には目を伏せて、自分たちの民族特に割礼を受けているってことに誇りを持ってたんです。それに対してステパノはああ強情で心にも身にも割礼ない人たちよって指摘してるんですけど、そもそも割礼っていうのはどういう意味か皆さんご存知ですか？創世記の17章の11節に、そもそも割礼とは何かっていうふうに神様がおっしゃってるんです。あなた方は前の川に割礼を受けなければならない、それが私とあなた方の間の契約の印となるとあるようにですね、割礼っていう儀式は、儀式自体はちょっと痛そうなあれなんですけれども、儀式っていうのは意味があるんですよ。でユダヤ人は確かに神様に男の子が生まれたら8日目に、その正規の皮を切り取りなさいっていう、そういう儀式をしなさいっていうふうに聖書にはっきり書いてあって、ユダヤ人は今でもやってますよねって言いましたけど、その意味、儀式があれじゃなくて意味があるんですよ。つまり神との契約を守るっていうのが割礼の意味なんです。それの印なんですよ。で単にだから形だけの割礼ではなくて、その神の契約を守るっていう、実はその心の割礼、 が求められているんだということは、旧約聖書でもすでにレビ記や申命記で心のそういった皮を切り捨てろっていうふうにも書いてあるんですね。ですからステパノが心にも耳にも割礼がないって言ってる意味はですね、心の態度も聞く態度も全然神に従おうとしてこなかったってことをズバリと指摘しているわけです。でパウロは異邦人に伝道したパウロはですね、ガラテヤの教会の人々に手紙を書いたんですね。ガラテヤの人たちはせっかくイエス様を信じて別にユダヤ人以外でもどの民族でもイエス・キリストを信じる信仰によって救われるって、せっかく福音をパウロが伝えたのにユダヤ人たちが勝手に付け加えたんですよ。いや全員割礼を受けなければいけないんだって、はぁって感じで、パウロは何言ってんだって感じで、僕がちゃんと信仰によって救われるんだっていうふうに教えたのに、なんでそういう割礼が必要だなんていうふうに付け足すで、それを信じちゃうんだよって言って、結構愚かなガラテヤ人っていうふうにはっきり聖書に書いて激しく結構言ってるんですよ。なんでそんな逆戻り、儀式に逆戻りしちゃうんだって。でパウロは割礼が必要とか必要じゃないとか有無ではなくて、愛によって働く信仰が大事だとガラテヤの5章2節で言っています。それにですね、私たちは生物学上ではユダヤ人じゃないですよ。アブラハムの子孫でもないし割礼もしていないけれども、霊的にはキリストを信じる信仰でアブラハム、つまりユダヤ人の子孫なんだ。アブラハムを通して神が約束された祝福を受けられるっていうことをパウロはローマの4章11節か13節で書いてるんですよね。つまり自分はユダヤ人の血統だからとかそういうことは関係ないんです。救いっていうのはイエス・キリストを信じる信仰によって全ての民族に与えられるものであって、でもちろんアブラハムは神が選ばれたユダヤ人の先民の先祖ですけれども、彼は神様からあなたの子孫は祝福を受けるよって約束を4000年前にしたんですけど、その約束っていうのはアブラハムが割礼を受けたから祝福されたんじゃなくて、割礼という儀式をする前に信仰によって義と認められた、信仰によって神に正しいと認められたって書いてあるんですね。ですからアブラハムは別にユダヤ人とか割礼を受けた父とかいうためのものというよりも、その信仰によって割礼がないときにその信仰を踏む人を知って、私たち他の国の私たちも、その神様の祝福を受け取れるっていう、つまり立法とか儀式じゃなくて信仰による義でからだとパウロは説明しています。結局ですね、信仰によって私たちは到底神の立法を全部守りきることってできないんですよ。だけれども信じるだけでキリストがそのために守れない私たちのために十字架にかかってくれたっていうことを信じる信仰だけで許されて正しいと認められて、恵みによって神の民として天国に行けるように神様がしてくださったっていうことをはっきりパウロは説明しています。まあでも実際ですね、キリスト教の歴史とかを見るとですね、中世の、まああと現在の教会においてもそうですけど、人間でどうしても形式主義、立法主義に陥ってしまいがちで、私自身も本当に気をつけなきゃなって思わされております。教会に単に通って儀式を行うとか、あと良い行いをしたことで神に認められようとか、でも神様はそういうことじゃなくて私たちの心の内側を見られる方なんですね。だから行いとかではなくて信じる信仰によるわけです。そして信仰はじゃあどうやって得られるかっていうと、さっき子どもたちにも説明したように聞くことから始まるんですよ。何を聞くかっていうと、パウロはローマの手紙の10章の17節で言ってますけど、信仰は聞くことによって始まる。聞くことは何について聞くかっていうと、キリストについてであるって書いてある。だから聖書を読む、また教会に来てメッセージを聞く目的っていうのはキリストをもっと知るためなんですよ。キリストをもっと知れば知るほど キリストを信じるように導かれますに、すでに信じている人はますます信仰が成長していく。 ですから神の言葉というのはすごく聞くことは大事であって、その聞く耳を閉ざしてはならない。自分でこうもちろん眠い時とか疲れてる時あるから、私もよく礼拝中によく寝てますから分かりますけれども、やっぱり神の言葉っていうに対する、これは聖書は人間が書いたものではない、人間がもちろん書いてますけれども聖霊によって霊感で、神の霊感で書かれたものだ、神の言葉なんだっていうリスペクトがあるかどうか、それを本当に神の言葉として信じるかっていうことが問われると思うんですね。最近ちょっと私ラジオを聞いてたらですね、私はよくクリスチャン系のラジオを聞いてるんですけれども、ご存知のようにカソリックは最初、カソリックからプロテスタントが分かれて、プロテスタントがもう一回プロテストしたらどんどんプロテストしちゃおうっていうんで、ちょっと教義とか考え方が違うとどんどんこうお互いプロテストし合って宗派がいっぱい分かれちゃったんですね、プロテスタントっていうのは。でだから教会って言ってもいろんな宗派がありますし、で残念ながら、もちろんみんなキリストを信じる信仰でがさえ根幹のコアの部分が一緒であれば別にどの宗派だっていいと思うし、みんな神の民だと思うんですけれども、残念なことにですね、そのある神学校で、神学校いろいろ宗派が神学校を持ってるんですけど、つまり神学校っていう牧師を養成するべきところでですね、そこの教授がある神学と称してイエス・キリストが処女マリアから生まれたこと、キリストが復活したこと、あと聖書は神の言葉だよっていうことを信じてない神学者がいるんですよ。神学校でですよ。そのパーセンテージが 35% からひどい場合は 95% の人が、これは神の言葉で、全部は神の言葉じゃないよってふうに信じてる神学者がいるっていう、驚くべき、それアメリカの話ですけど、驚くべきことを聞いたんですよ。私は別に聖書を読んだことない人が信じないのは分かりますけれども、神学校で神学を教えてる人がですね、勝手に自分で解釈して、いやここの部分は神話だからとか、いやここは時代が違うからいいんだよ、無視して、現代はもっとね新しい神学が必要なんだから、ここに書いてあることはそのまま信じなくていいんだよっていうふうに、もし神学校の教授がそういうふうに教えて、その牧師が、教えられた牧師が教会で信徒に教えてしまったらどうなるでしょうかね。そうするともう御言葉の飢饉状態ですよね。もう聖書があっても、目の前にあっても、語られても、ああでもこれは今は別にここの部分は信じなくてもいいんだっていうふうに思っちゃうじゃないですか、そういうふうに教えられたら。つまり聖書には信じなくていい部分があって、人によって解釈が違うからそれでいいんだっていう合理化、相対性が生まれてしまって、神の言葉がないがしろにされてしまうことになるんです。それが続くとどういうことが起こるかというとですね、古代イスラエルのように徐々に信仰っていうのはキリストとの個人的なリレーションなんですよ。なレリジョンなんですよ。宗教を信じてるんじゃないんですよ。私はイエス・キリストとの個人的な愛の関係を信じてるんであって、宗教は私は信じてるつもりはないんです。ところがそういう御言葉をないがしろにした教会がもし増えてきたとすると、レリジョン、宗教儀式をただやるだけの場所になってしまうんですよ。この現象を別に批判するとかいうよりも、神様から言葉を預かって叫んでも人々が聞いていないのを目の当たりにしている、昔のアモスもそうですけれども、やっぱり悲しいですよね。どうしてなんだろう、どうして教会でこうなんだろうっていう心痛い話ですよ。なんで教会なのに世の中よりこんなひどいことがなんか話されちゃったりされたりするのか。それは御言葉に対する尊敬がないし、従ってない人たちが教会のトップだったりするとそういうことが起こる。で、聖書っていうのはもちろんわからないところはいっぱいあるんですよ。不明なところがあって、やっぱり信仰で聖書の内容を信仰で受け止めていかないと、頭で理解するだけのものじゃないん で理解は徐々にその時に応じて与えられるように神様に委ねようっていう、そういうやっぱりなんていうの 何ですかね、今全部理解しなきゃいけないっていうんじゃなくて、そういう後で理解はきっと与えられるっていう、そういう委ねる心っていう低い姿勢が大切だと思うんですよね。それにはやっぱり聖霊の助けが必要です。やっぱり神の聖書を神の言葉として尊重する態度というのは重要だと思うんです。所詮人が書いたんだから間違いもあるんだとか、そういうあれではなくてですね、神の霊感で書かれている神の言葉なんだということを、一人でも多くの人がこれを信じて受け止めて、御言葉を聞く飢饉の状態から逆に御霊の実を結べる良い土壌の状態に、自分も含めてなんですけど、神様の力で変えられていきたいと願います。で、このステパノの説教内容はですね、この7章に書いてあるいろいろ歴史を通して、偶像礼拝をあんたたちの先祖してきたじゃないかって、いろいろで結局はイエス様を殺しちゃったじゃないかっていうふうなことを言ってるんですけど、実は同じ内容をペテロもしてるんですよ。ペテロも実は初めての説教の時も、ペンテコステのあと次に足苗の人を直した時も、ユダヤ人たちに対し、あんたたちは預言者が予言して神様が用意されたメシアを十字架につけて殺しちゃったんじゃないかってはっきりペテロは言ってるんですよ。だから同じ内容のことを言ってるんですよ、ステパノと。だけど何が違うかっていうとですね、ペテロが指摘した時にはみんなは、聞いてた人は心を開いてたから、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうか、なんてことをしてしまったんだろうって言って悔い改めたんです。悔い改めて3000人5000人の人が悔い改めてイエス・キリストを信じる信者になったんですよ。だけど今日のここの読んだステパノの時は悔い改めなかったんです。心を刺されて兄弟どうしようって悔い改めるんじゃなくて、7章の54節を見てください。人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりした。歯ぎしりですよね、どんな感じなんですかね。でこの心の底から激しく、訳がちょっと違うかもしれないですけど、もう超怒ったっていうこのギリシャ語の訳はですね、言語は心をノコギリで切られたって書いてあるんですけど、もうそれぐらいもう心をえぐられて、この野郎って感じでもう歯ぎしりして怒ったんですよ。同じ内容を話されて人の態度って2つあると思うんですよね。やっぱり私たちってなんか自分の欠点とか悪いところを人に指摘されたら嫌じゃないですか。私は大体指摘されたらムッとしますよ。分かってるんですよ、自分の悪いところは。でも人から指摘されると、あんたに言われたくないわよとか言って大体こう指摘されるじゃないですか。で、教会内ではですね、もっとそれがあれですね、聖書にここに書いて、裁くな、その同じ計りであなたも裁かれるって書いてあるじゃないかとか言って、あと聖書には悪口を言ってないって言ってはいけないって書いてあるのに言ってるじゃないか、ゴシップはダメよって書いてあるじゃないかっていうふうに、こう聖書に書いてあるよっていうふうに、やんわりと姉妹兄弟が指摘しようものなら、やっぱり大体ムッとするんですよね。何々さんは聖書を用いて責めるわ、ひどいわとか言って、そんで結局ですね、自分の指摘された罪を認めて許されることもなく、許されないということはそのまま続けるわけだ、清められることもなく、それでも教会に来てやるべきことは奉仕とかやっちゃって、で自分は正しいとし続けがちなんですよ。実は本当私もやってきたから、私も実は教会でそういうことを やってきて、それはでも自分に平安がないしですね、やっぱり聞く態度がないと思うんですね、心の。自分がやっぱり堅くなだなって、確かに嫌ですよ、そういうふうに聖書を用いて指摘とかされたりとかするとですね。でももしこれを神の言葉として、その何々さんが言った言葉じゃないんですから、何々さんはただ引用しただけなんですよ。その人っていうそのスクリーニングを取っ払って、ああでも聖書にはこう書いてあるから悔しいけど自分はこうじゃないなっていうふうに悔い改めて、そうするとペテロの説教の時のように、兄弟どうしたらいいですかって言って悔い改めなさいって言って救われるか、ひどいわ、何やにしまいわとか言って、聖書で私を責めるなんて、自分はことは棚にあげて何なのよと言ってこう歯ぎしりするかの地下の態度になっちゃう。やっぱり聖霊に満た、ステパノはやっぱり聖霊に満たされていましたし、でやっぱりこの 歯ぎしりした人たちは聖霊にずっと逆らっているわけですよね。真理が、神の真理が語られても、それを心がもう飢饉状態だから跳ねのけてしまう。耳も心も全部聞こうとしない。でもやっぱりそういう状態からどうしたら戻れるかって言ったら、やっぱり悔い改めて、やっぱり自分がやっぱり正しくなかったなっていうふうに謙虚に神様の前に、神様の前にですよ。でもし相手が伴うんであれば相手に謝れれば一番いいですけれども、そうできない時ってあるじゃないですか。もうどっか行っちゃってとか、でもやっぱり神様に対して少なくともやっぱり私は正しくなかった、すいませんって言って、つまりですね、悔い改めた者勝ちなんです。悔い改めっていうと、なんかそんな嫌だわ、みんな私のなんか弱いところを認めるなんてと思うけれども、やっぱり悔い改めた方が楽なんですよ。心が自由になるっていうか、私も経験してますけれども、自分の悪いところを認めて悔い改めると、許されて、あ、神様から許されたんだって言って解放感が与えられて、もっと神様との関係が親密になって、そして今度はその罪を繰り返さないように、すぐには変わらないですよ、一遍には。徐々に変えられていくっていうふうに、聖書には聖霊によって徐々に変えられていくって書いてあります。で、まあ、結局ステパノのこういった弁論の後ですね、まだ裁判の終わってないのに、もう人々はもう頭がうわーって逆上しちゃったんで、もう彼を外に引きずり出してですね、石打ちを始めたんです。もう石でポコポコポコポコポコって死ぬまで、もうみんなでもう打ち続ける、恐ろしいもうリンチみたいなあれなんですけれども、でもそういう中でステパノをちょっと見てください。7章の59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ、私の霊を受けてください。そしてひざむについて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ちょっと想像してみてください。自分が石をボコボコに投げられて、もう死ぬ時にですね、その石を投げつけてる一人一人のために、この人たちは何も分かってないんです、神様、この人たちの罪を許してあげてくださいって、そういう祈りができるっていうのは、これはやっぱり普通じゃないですよ。何が普通じゃないかっていうと、彼はそこまで聖霊に、神様の霊に満たされてたんです。これは実はルカの福音書23章34節とか46を見るとですね、イエス様が十字架にかけられた時、十字架上で言った言葉と同じなんですよ。イエス様も十字架の前に散々拷問を受けてますからね。で、あと十字架にかかってる間っていうのは、あれはもう本当にもうすごい拷問による拷問で、衰弱死っていうか、もう心臓がパーンって割れちゃって最後は死ぬんですけれども、本当に苦しみながら死んでいく、もうすごい刑なんですけど、その刑の最中にイエス様は、父よ、この罪を彼らに負わせないでください、彼らは何をしているのかわからないですってイエス様もおっしゃったんです。もちろん私たちはステパノのような、なんていうんですか、そういう殉教に遭うことって今の現代にないと思うんですよ。で、でもこのステパノの殉教は、どうしてこんなステパノがこんな殺され方をしなきゃいけなかったんだって、本当に悲しい事件ですけれども、結局神様はこのステパノの殉教を大きな転換期とされたんですね。何の転換期かって言いますと、この時はまだエルサレム内だけのユダヤ人だけでイエス様の教えを信じてただけで、他のエルサレム以外とか、ユダヤ人以外の異邦人には伝えられてなかったんですよ。イエス様は伝えなさいって言ったのにですよ。でもステパノの殉教をきっかけに、ますますエルサレムにいるクリスチャンたちが迫害されてしまって、もうエルサレムに入れなくなっちゃったんですね。で、そうすると彼らは、信じた人たちは全部エルサレム以外の遠いところに逃げていくんです。もう迫害で、で逃げてって、逃げるってことはエルサレムにあったお家とか仕事とかも全部失って、もう逃げていくんですよ。もう自分の身だけで、家族とで逃げてって他の地域に行って、 そこで別に悲嘆に暮れてたわけじゃなくて、彼らはイエス・キリストを伝え始めたんです。つまりステファノの殉教によって今までエルサレムだけのキリスト教だったのが世界宗教に発展していく転換期として、神様は、まあ、この悲しい殉教を用いられて、でもちろんその散らされていった人たちは普通の人ですよ。別に伝道師でも牧師でもないし、ただシンプルにキリストを信じてエルサレムにいた時に人たちから家庭集会とか宮でキリストについて学んでた、そのシンプルなメッセージでイエス様は救い主なんだっていうメッセージをシンプルに今度は異邦人以外にどんどんどんどん散らされていって、それを伝えて、でそれを信じたって書いてあります。で実はこれと同じことがですね、中国でも起こっているんですよ。家の教会っていうのはご存知ですか？私 DVD 見たことがあるんですけど、中国はやっぱり共産主義ですから、私たちが持っているような聖書とか教えている内容のキリスト教は禁止なんです。国家が認めた部分的なキリスト教をは別に礼拝していいっていうふうになってて、で家の教会っていう人たちは他の国からですね、聖書をこっそりですね、ちゃんとしたこの聖書を密輸してもらって、それでその聖書をその家庭集会とかで特に農村地域で教えてるんですけれども、で彼らはやっぱり貧しいですから、農村地域で本当に御言葉に植え替えてて、でやっぱり信じてどんどんクリスチャンが増えていくんですね。でそうすると誰かがチクってですね、あそこでなんか家の教会が集会やってるっていうと公安が来て捕まえに来るんですよ。そうするとみんながバーってまた逃げる、で逃げてって他のまたもっと奥の中国の奥の農村に行く、でそこでまた集会を始めるんです。だから本当これは、いや2000年前の話だからじゃなくて、今の時代でも起こってて、特に中国、今世界で一番クリスチャンが増えているのは中国だって言われているぐらい、まあ、そこはもともと人口が多いですからものすごく爆発的に増えているんですけれども、やっぱり使徒に働きに書かれている時代だけじゃなくて、今も聖霊の働きによってクリスチャンはどんどん増えていく。それも普通の人を通して、もちろん教師もいますよ、牧師もいますけれども、普通の人が単純にキリストを紹介して信じていく。で、最後にですね、私たちは今日聖霊がテーマなんですけど、使徒の働きってこの本自体も聖霊の働きがテーマなんですけれども、私たちはいつもその神様の霊の導きにやっぱりいつもアンテナを敏感にしている必要があると思うんですね。で聖霊に見えないですけれども、こうなんか例えば御言葉を通してとか何かこう促されたり示されたら、それにやっぱり従うっていうことが必要だと思うんです。それっていうのは自分の希望や時には自分のしたいことと異なる場合があるんですね。でイエス様はこうおっしゃったんです。弟子たちに、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。これっていうのはリテラリーにこうやって背負っていくわけじゃないんですよ。そんなことしたって意味ないじゃないですか、別にこう。そういう意味じゃなくてですね、これは毎日の生活の中でのことなんですけど、キリストに従うっていう意味はですね、自分のやりたいことがあっても、それを脇に置いて神のなさりたいことは何だろうって求めて、それを選び取っていくってことは自分の十字架を追ってキリストに従うことなんだっていうことが適用に含まれています。やっぱり私もそうですけれども、人生毎日の生活でやっぱりどうしても自分のしたいことが優先順位です。もちろん家族のためにもしますけれど、あと周りの人の期待に応えることとか、そういうことにやっぱり心が取られてしまって、神様は何を求めてらっしゃるんだろうとか、そういったことはなかなか考えにくいと思うんですよね。でもやっぱり 神の霊、聖霊に従おうとするとですね、もちろん喜んで、そうだ、自分はちょっとこうしたいけど、それは横に置いといて神様の方に従おうっていうふうに思えるように変えられますし、もちろん辛いこととか損なこととかたくさんありますし、周りからなんでそこまでするわけと、狂信的すぎないとか言われたりとか、そういうふうに自分自身もなんかちょっとファナティックかなとか思ったりとかする時もあるかもしれないんですけれども、人はどう見ようと神様がどう見られるかフォーカスした方がいいんですよね。神様は天に宝を積みなさいって言われましたけれども、地上で神様のためにしたことは天で覚えられている、そしてそれに対する報酬リワードがあるっていうふうに書かれているんです。それでイエス様はよくやった忠実なしもべだっていうふうに例え話、そういうのが出てくるんですけど、本当に褒めてくれるんですよ。よくやったねって、よく忍耐したねって。でそれに期待したいなってやっぱり思うんですよね。でもちろん聖霊は私たちを助け導いて、いろいろな決断とか判断とかを導いてくださるんですけど、あともう一方で耳が痛いんですけれども、罪も示すんですよね。でもその罪を示すのは私たちを責めるために示すんじゃないんですよ。責めるために示すんじゃない、意地悪でここが悪いぞって言って示すんじゃなくて、その罪が許されるために聖霊は示すんであって、許されるとそうして罪を犯さないようにどんどん清められていく、そのために聖霊は示します。それにパウロは手紙にも、私たちが聖霊が住んでいるから神殿だよっていうふうに書いていますね。ですから、あと第一テサロニケの手紙5章19にも書いてありますけれども、うちに住まわれる聖霊を悲しませたり、聖霊の火を消さないようにと意識したいものです。いや、聖霊っていうのは感情があるんですよ。悲しむんですから。人格っていうか、人格、人じゃないから神格っていうのかな、とにかく感情があるわけですよね。だからさっき子供に説明したみたいに、目には見えないけれども、ふわふわしたものじゃないんですよ。なんかエネルギーの塊じゃなくて、ちゃんと感情がある、悲しまれる方なんですよね、神様で。で日々いろんなことがあります。感情的には揺れ動きますし、ああまたやっちゃったって失敗もありますけれども、やっぱり何があっても諦めずに自分を見て落ち込まないで、悔い改めるべきことは悔い改めて、許しをいただいて清められて、でやっぱりキリストにフォーカスして、キリスト の約束された約束に目を留めて、喜んで聖霊に従う生活を求めていきたいと今日の箇所から、思わされます。で本当に自分の力では無理なんですよね。でも言葉においても態度においても、キリストを証しするものにやっぱり変えられていきたいなって、これが生涯かかると思うんですけれども、自分の力では無理だから助けてくださいって神様に求めて、聖霊に満たされようというふうに求めて、そしてイエス様に目を注いで、生活人生を歩んでいければと、聖霊に満たされて、今週も1週間も過ごせたらいいなと願いつつ、今日のメッセージを終わります。最後にお祈りします。愛する天のお父様、今日はステパノが、迫害されて殺されてしまったところを学びました。私たちは本当に今のこの平和な生活の中で、イエス様を信じているからといって牢屋に入れられたりとか殺されそうになったりすることはありませんけれども、でもこの世の中において聖書が語っている内容とあまりにも違う、嫌なこととか悲しいこととか理不尽なことがたくさんある中に生きていかなければなりません。その中で、その、悲惨な辛い状況の中であなたから励ましを受けて、聖霊によって慰めを受け、助けられて、そして満たされて、状況にフォーカスするのではなくて、あなたの約束に、フォーカスし、イエス様に、目を留めていけることができますように、どうか一人一人を今週も守りください。このお祈りを感謝して主イエスキリストの御名で御前に下げます。アーメン。